あ、こんにちは。マルコの13章が来てしまいました。毎回この来てしまいましたというか、まあ、福音書の中でもそうですね、まあ福音なんですけども、この読み方を間違うと怖いというかね、終わりの日とか、これから先に起こる恐ろしいこととか、そういったその内容なので、本来はこれ福音書ですから、福音として私たちの希望であり、私たちのその喜びであり、神が、私たちに示してくださったその愛の点なんですよ。それを目を覚ましていないと、イエス・キリストがおっしゃっているように、また気をつけてないと、なんか恐怖に感じてしまいます。イエス・キリストはいつもおっしゃいます。恐れるなって。で、恐れてるときには、弟子たちはどういう状態かというと、信仰が働いていない状態です。信仰と恐れというのは、お互い相反するものなんですよ。信仰が働いていれば、恐れというのはないし、恐れていると信仰が働いていない。つまり神に期待してたり、神に信頼してたり、神がそのこのようにおっしゃってるから、このように約束しておられるから大丈夫だという信仰がこの働いてないと、その上に私たちが立てないと途端に不安になります。でもその上に立てると、その不安というよりも喜びとか感謝とか平安とか、そして神に対する感謝が生まれるはずです。今日もこのマルコの13章を通して、これから先どのようなことが起こるのかということをみんなで確認しながら、でも最後にも確認で話しますけど、これお話しする前に、一緒に学ぶ前に皆さんに覚えててほしいのは、その恐ろしいようなこと、恐ろしいことは起こります。イエス・キリストがそうおっしゃってるから。けどもイエス・キリストはその恐ろしいものから私たちを救うために来られて、イエス・キリストの十字架は、そして私たちが信じているこの信仰は、この恐ろしいものから私たちが逃れることができるように神が用意してくださった逃れの道なんですよ。それがもうすでに与えられていて、イエス・キリストを信じる信仰によって、また神のこの恵みによって、私たちはそのこの恐ろしいものを通過することはないということを覚えながら、ぜひ一緒に学んでいきたいです。そうじゃないと、ああ私どうなるんだろうとかって言って不安になって、その恐れてもう読み、なんていうんですかね、福音が入ってこないから、ここから救われたんですよ。私はイエス・キリスト抜きにこの裁きを免れるものじゃないんですよ。だけどイエス・キリストを神が与えてくださって、イエス・キリストがご自分の命をかけて私を罪からあがなってくださったので、私は罪許されて、罪のないものとして神の前に立つことができて、そしてこの恐ろしいものから逃れることができるんですよ。イエス・キリストを信じている者たちはみんなそうですよ。それを前提にこの13章を一緒に学んでいきましょう。一言祈ります。天の父さん、今日もどうか私たち一人一人に御言葉を理解する力をお与えください。今も話しましたが、大前提はあなたの私たちに対する愛や恵みや真実は常しえまでに変わらないということです。イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださったあなた、私たちの罪をあがなうために命を投げ出してくださるようなイエス・キリスト、そのあなたに私たちが目を留め続けていられますように、そしてそれを前提として一緒にこの今日の箇所を学び、救われていることを喜び、あなたに感謝し、平安でいられますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によって、それと御言葉を分かち合う私に、どうぞ今日もあなたの知恵と力をお与えください。私のことをどうぞ助けてください。あなたのこの福音を余すところなく分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、まずは一節と二節をお読みします。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあ、なんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。 この弟子が誰なのかは分かりません。けども、そのイエス・キリストたちは、その弟子たち、イエス・キリストは弟子たちと一緒に、そのエルサレムの神殿にいて、そしてそこから、その帰るというか、夕方になって帰るその道でしょうね。で、そのエルサレムの神殿というのはものすごく大きい神殿で、素晴らしいものでした。もともとは、この第二神殿、エズラとかネヘミヤの時代に建てられたものというのは、ソロモンが建てた第一神殿よりもしょぼかったんですよ。けれども、そのヘロデ大王、イエス・キリストが生まれた時に、そのユダヤ地方を治めていた人、2歳以下の男の子を、ベツレヘムで生まれた子供たちをみんな皆殺しにしなさいというふうに命令をしたあのヘロデ大王。あの人は、すごい建築家です。今でもそのたくさん残っているようなその遺跡が彼の手によって作られました。このエルサレムの神殿の丘もそうですし、また、世界遺産になっているマサダの遺跡とかもそうです。他にも、そのたくさんのその遺跡が彼が作ったのが残っています。で、この第二神殿というのはすごくしょぼかったんですけど、そのヘロデが王位についてから、まあ王様といってもそのローマの下での王位ですけど、ついてからそのもっと大きくしようといって、その土台から作り直したというか、その神殿の丘というこの丘を作ったんですよ。そのある神、この今ある立っている神殿をもとにね、拡張工事を行いました。で、工事自体は80年以上かかってます。だからヘロデが生きている時には完成してないです。でも彼が工事を始める前に全部の材料を集めて、そしてその工程も全部考えて、その上で指示を出してたので、それがその進んでいったわけです。イエス・キリストが生きていた時代、まあ、この、大体西暦30年ぐらいですけど、この時は、着工してから、あの拡張工事が始まってから50年ぐらい経った時です。ですから、あと、30年ぐらい残ってるわけです。それぐらいその大きな、あの、壮大な建物です、プロジェクト。で、神殿の丘っていうのは、東京ドームが3個以上だそうです。そんな言われてもあんまりピンとこないじゃないですか、東京ドームなんて。何回か行ったことあるけども、全然覚えてないです。で、その神殿の丘の大きさっていうのが、長さが488メートル。で、この縦っていうんですか、奥行きが、315メートル。それでもよくわかんないですね。A コープのバス停がありますね。調べてみました。A コープのバス停から、給油所があるじゃないですか。こっちに向かって。A コープのバス停から給油所までが、だいたい488メートル。その長さがあるんですよ。神殿の丘ですよ。ボーって。で、それで、幅が315メートル。中小の裏の通りがありますね。そこから、組中の、あの、エコプの奥のね、組中の、教員宿舎わかります？あそこまでの幅、あれがだいたい300ちょっとです。300メートルぐらい。だから、あの距離、あの横幅と、エコプの入り口から、この給油所までのこの四角、長四角、全部が神殿の丘です。で、その丘を、ヘロデ大王が拡張したんですよ。ものすごく大きいもの。で、石灰石がよく取れるんですけど、平均してその 1メートルから3メートルぐらいのその長さの、重さにして2トンから10トンの、この石を使って、クレーンとかないんですよ。どうやって建てたんでしょうね。で、それをその積み上げて、それだけの大きなものにしたんですよ。で、その石が最大のその石、使われている石っていうのは横が 13.6 メートル。で、高さが 3.3 メートル、奥行きが 3.5 メートル。重さにして、だいたい570から630トンだそうです。ちなみに、この重さというのは現代のクレーン車を使っても吊ることができないんですって。で、言いたいのは、どれだけすごい神殿だったかってことです。だからこの弟子の一人が、これすごいっすねって言っても全然おかしくないというか、今でもその遺跡を見ることはできますけど、いやーこれはすごい、その、本当にそこに立ってたものを見てたのであれば、今でも見てすごいなと思うんですけど、その、立ってたのを見たら、これはすごいですねというふうに言ったのは当然な話なんですよ。で、それを聞いてイエスは、この神殿は完全に破壊されることになるよと言ってるんですよ。誰も信じられないような話です。それで3節と4節。 イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。この4人の弟子がイエスに質問しました。密かに。きっと恐ろしいことが起こるんだろうというその考えがありますね。だから密かにですよ。なんか前もって正面切ってとかじゃなくて、ちょっと恐る恐るというか、こわごわ聞いてるわけです。弟子たちの質問には2つ質問があります。1つ目、いつそういうことが起こるのでしょう。つまり、神殿がその全部壊される、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してないと、それが起こるのは、いつそんなことが起こるんですか。それが1つ目。2つ目、それが皆実現するような時にはどんな前兆があるんですか。いつそれが起こるのか、その予言が実現するときにはどんな前兆があるのか、この2つです。で、5節から8節。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。弟子たちの一つ目の質問、いつその神殿が破壊されるようなことがあるんですかという質問に対しては、ここでは答えていません。というか、その記録されていません。ルカはそのことを、調べて、記録しています。イエス・キリストはこのようにルカの21章の20節には回答しています。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時には滅亡が近いことを悟りなさいと。だから答えとして、いつそのようなことが起こるのか、その答えはエルサレムが軍隊に囲まれる時だって。そしたらその滅亡が近いことを悟りなさいと。これは、イエス・キリストが西暦30年で話したとしたら、32年とか30年、いろんな説があるんですけど、そしたら、その大体40年後の紀元70年にこれは起きました。紀元66年に、そのユダヤ人たちがローマに対して反旗を翻すんですよ。もうやってらんないって。それでユダヤ戦争というのが起こります。これは、ユダヤ人の歴史家のヨセフスという人がいるんですけど、その人が、記録してます。ユダヤ戦記っていう中で。で、ユダヤ戦争が始まって70年には、そのローマがこのエルサレムを包囲して、そして人々は一番そこでエルサレムの中で、堅牢なというか、身の安全を感じることのできる神殿にみんな逃げ込みました。で、ローマを率いてたのはティトス将軍っていうんですけど、で、彼は、その神殿を破壊したくなかったというふうに言われてますけれども、そのローマ兵の何人かがそのちょっと暴走しちゃって、でそれでその火矢を放ったんですよ。でその火矢がその原因になって、そのエルサレムのこの神殿っていうのは全部燃えたって。でその燃えた時に、その神殿というのは多くのところに金が使われていて、で特にその献金とかするときに、その献金したものでを金に変えて、そのブドウの装飾を作って、どんどんそれを足していってたんですよ。なので大量の金がそこには使われてたんですが、その燃えちゃったので、その金が全部溶けちゃったんですよ。でその溶けたので、その岩石組だから、その岩と岩の間に金が中に入っていくわけですよ。その液体になってるからね、金が。で皆さんだったらどうしますか。金持って帰りたいじゃないですか。だから岩をひっくり返すんですよ。そして積まれたまま残ったものがないようなぐらい、その全部そのひっくり返して、そしてローマ兵によって、ローマ軍によって神殿がこの70年に、落ちたというか破壊されたという話につながっていきます。でイエス・キリストがおっしゃったことはもう一つ一つ全部実現したんですよ。で弟子たちはもう一つの質問をしました。それが皆実現するような時にはどんな前兆があるんでしょうかと。で、おそらく弟子たちが意図したのは、神殿が崩壊する予言を指して、それだけを指して言ったんでしょうけども、イエス・キリストは全ての予言を対象として話しています。ちなみに、イエス・キリストのこの、 話をしているこの時代から、時代にまだ実現していない予言というのはいくつかありました。一つはイエス・キリストの十字架、復活、そして昇天です。ですね。イエス・キリストまだ十字架にかかってませんから。二つ目に、教会の敬虚です。三つ目に、ゴグと呼ばれている、今の地域でいうとロシアです。が、いろんなその連合軍を率いて、イスラエルを攻めるっていうのがエゼキエルにあります。それがまだ実現していない。そして、その後、その7年の患難時代があるということが、それも書かれています。ダニエルにしても、黙示録にしても、その予言があります。で、その7年の患難時代が終わると、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるという、その再臨の予言があって、まあ最後にこの天と地は全部滅んで、そして新しい天と新しい地が、その与えられるという、その、そして永遠の世界が続くというのが、この予言です。で、イエス・キリストは、その弟子たちの、この全てのことが、皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょうかという質問に対してイエス・キリストは全ての予言が実現する時にはこのようなその前兆があるよという話をしています。だから先ほど読んだ5節から8節までの間には今起こっていることとかこれからも起こり続けることだってあります。そういう今まだ教会の景況はありませんし、ロシアの連合軍がまだそのイスラエルを攻めてませんし、そして景況も、ごめんなさい、患難も来てないし、まだ再臨も来てないですからね。だからそこに向かっているのは確かです。で、その前兆というのは、その偽イエスが大勢現れるんだって。チャット GTP とまた会話しました。そしたら、20世紀以降だけでも50人以上いるって、自分がイエス・キリストの生まれ変わりだって言った人たちが。でもう1000、もう早い人は、2世紀ぐらいからもういるんですよ。西暦に100年かぐらいの時からもう自分がキリストの生まれ変わりだって言った人たちがいます。で、リストにしてくれるんですよ。チャット GTP さんが。で、面白いからちょっと見てたんですけど、1800年代に、その私はイエスの、その生まれ変わりだって言った人がいて、私が死んだら、その必ず復活するからって言って崖から飛び降りたんですって。そしたら、チャット GTP さんは崖から飛び降りて死亡丸って書いてありました。一人でお笑いしてしまいました。それで生き返ることなく死んでしまったんですよ。でもそうやって多くの人たちを惑わすような人たちが出てくるって。だからその20世紀以降でも50人以上いて、今も生きてる人たちはいますよ。で、私たちの記憶に新しいのは統一教会じゃないですか。文鮮明っていうのはその自分はイエス・キリストの生まれ変わりだって言った人だからね。日本でも多くの人たちが騙されて、今でも騙されてるじゃないですか、そうやって。だからそうやって、そのたくさんの、その偽イエスが現れると。戦争とか戦争の噂を聞くって。私たち耐えないですよ、戦争の噂が。というか戦争も普通に起こってるしね、今も。また、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がる。なんとかファーストって言い始めるんですよ。民族主義ですよ。その思想っていうのは危ないというか、あんまりというか、この前兆の一つなんですよ。で、方々に地震があるってありますね。そして飢饉が起こるって。アフリカとか、そのいろんなところで起きてますよ。気候もこれからも変動していくでしょうから、どんどんその飢饉が起こってくるはずですよ。最近ありました。大災害が起こるっていう予言。今、なんかいろんなところで騒がれてますけど、そのようなその大災害が起こるというようなそういう類の予言というのは必ず当たります。なぜかというと、イエス・キリストが災害が起こると言ってるからです。戦争が起こるし、そして民族主義になってくるし、地震が起こるし、飢饉が起こるよって言ってるから、その路線で私は予言しますとかって言うんだったら必ず当たります。だって、でもその人の予言ではなくて、イエス・キリストがおっしゃってることをただなぞってるだけだから、だからイエス・キリストがおっしゃったことなので当たるんですよ。7月に当たる、そんなん言われても6月にもあるし、あったし、また8月にも9月にもありますよ。こういうものはこれからもずっと起こるんですよ。だから何月に行ってもそんなんいくらでも言えますよ。ちなみにイエス・キリストはというか聖書はそういう基金だけじゃなくて、その反キリストが立って、その反キリスト そのリーダーシップのもと、中東に平和がもたらされるということも予言してますよ。 まあ一時的ですけど、3年半の間。あの神殿の丘に、イスラム教の黄金のドームがあるアルアクサモスクの隣に、アルアクサモスクというか、黄金のドームか、ごめんなさい、の隣に、ユダヤ人のそのユダヤ教の神殿が建つんですよ。普通かん、ちょっと考えられないです。だけど、あの場所に神殿を建てるわけだから、相当の政治力が必要です。で、みんなに認められて、その彼がカリスマがあって、彼が何か言うと、みんながうんうんって言うんですよ。そしてイスラエルと、そのパレスチナであったり、イスラエルと、イスラム教徒とか、もしくはそのイスラム教国、中東の他の国々が、その和解しちゃったりするぐらい力があるんですよ。そういうのは訪れるって。それも言ってますよ。もっと言えば、イエス・キリストが戻って来られるってことも言ってますよ。だから 100% 今までその聖書の予言っていうのは実現してきてるんですよ。ということは、これからも実現するはずですよ。俗に言う予言というのは、今、その巷で話題になっているような、それは、だからなんだっていうのはないです。それが起こります。ただその不安を煽るようなものだけです。あ、だったらどうしようって。悪魔はそういうの大好きです。不安を煽りたいんですよ。そして自分本位に考えさせたいんですよ。だったらこうしないといけないとかって言って、その神の存在を忘れるぐらいパニックにしたいんですよ。自分ファーストになっていくから、どんどん。もしくは、そして別になんか、この日が過ぎたけども別に大したことなかったじゃない。何も起こらなかった。まあ、いろいろとまあそんなところでああいうのはあったけども、大したことないじゃないということで、イエス・キリストやまた聖書が約束している、またそのはっきりと述べているこの予言に対して、なんか、狼少年みたいにしたいんですよ。まあどうせそれもなんかノストラダムスみたいなあんなもんだろうみたいな、そんな感じでそのみんなにシリアスにこの向き合ってほしくないんですよ、悪魔は。でも必ずこういうの実現するんですよ。だからこういうことを私たち学ぶことはとても大切なことです。必ず起こるから。イエス・キリストはその彼らに説明する第一声として気をつけなさいと言いました。気をつけてないと前兆を見逃してしまうからです。ただの、なんか、大変なことみたいな。ただの戦争とか、その噂とか、ただの飢饉、ただの地震みたいな感じになっちゃうから。地震が今多く起こってるのは、この前兆だよっていうことを私たち気をつけてないと、その聖書の御言葉と今私たちの現実世界で起きていることの点と点が結ばりません。そうじゃないとこの予言という意味がなくなってきます。必ずこれは起こるって。必ずこのような前兆が起こるって。今実際に起こってるんですよ。だからある程度そのニュースを見る必要があります。じゃないとその何が世界で起こってるのか、その前兆をその見逃してしまうからです。気をつけていないと前兆と予言の実現の見分けがつかないんですよ。本当にこれから起こることと、でもこの前兆としてあるけども本番があるよっていう、これが本番なのかなって、これがもう世の終わりかなとかって言って、そのパニックになっちゃったりするんですよ。だから気をつける必要があります。前兆というのは生みの苦しみの始めに過ぎません。子供が生まれる時も、私はもちろん経験したことないですけど、男性だから。だけどその予兆があるわけですよ、前兆が生まれる前に。でも生まれる時のその苦しみっていうのはもっと大きいわけですよ。今私たちがその世界中で見ている苦しみというのは前兆に過ぎないんですよ。イエス・キリストがもう一度戻って来られるときに、その予言が実現するとき、生まれるときにのその苦しみというのはもっと大きいものであるはずです。9節から。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私のゆえに総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証をするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡された時何と言おうかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなたではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。これは弟子たちに対しての予言です。ここでもあなた方は気をつけていなさいと言いました。この今読んだ9節から13節までの予言というのは、 第一義的にはこの4人の弟子たちです。当てはまる人たちはこの4人以外には以外にもいると思います。でも全員じゃないです。ここに書かれていることが私たちの、人生に起こるかどうかは分かりません。起こるかもしれないけど、実際にでもそれを通過している現代に生きるその中東に生きている人たちとか、そういうその迫害が大きなその中国に生きている人たちとか、そういう人たちっていうのはこれを現実に今日体験しています。でもだからといって全員には当てはまるものじゃないです。気をつけていなさいって、予言の内容は厳しいですよ、とても。だから気をつけていないと気落ちしてしまったり信仰を捨てかねないから、だから気をつけなさいって、これはあくまでも起こるものだよって。弟子たちに対する迫害の中で神が計画しておられるその御心は、福音があらゆる民族に述べ伝えられるってことです。そういう王たちの前で、監督たちの前で福音を述べ伝えるんですよ。その時には聖霊が語るべき言葉を与えてくださるんだって。使徒の4章、今開けないですけど、使徒の4章にはペテロとヨハネがそのサンヘドリンのこの議会の前で大胆にイエス・キリストを証ししているそのシーンがあります。それは聖霊がペテロたちにその力を与えて言葉を与えたんですよ。でそうやってそのあらゆる民族に福音が述べ伝えられていく。もちろんこれをそのまま受け取って、その多くのそのあらゆる民族に向けて福音を語ろうと今宣教師を送っているグループもあります。それが悪いとか間違ってるとかそういうつもりはないです。それはそれで尊い働きです。最後まで耐え忍ぶ者は救われるんだ。大なり小なり、これは私たちも通過します。なんか人からね、後ろ指さされるとか、こいつ変かもしれないみたいな、そんなこと思われるのは本来この弟子たちが通過するような、また本当にその迫害と言われるものをその通過するような通過するような人たちからすれば何ともないんですけど、でも大なり小なり、そういうなんかうーっていう、その肉がうーってなるようなことを通過することはあります。で耐え忍ぶんであれば最後まで、そしたら救われるって。ギリシャ語はフポメノーっていう言葉が使われています。フポメノーっていうのはこの耐え忍ぶっていうふうに訳されてますけど、この耐え忍ぶって訳されている元々の意味は、その支配下にとどまるっていう意味があるようです。つまりフポメノー、最後まで耐え忍ぶ、その苦しみの支配下に自分をとどめるんですよ。私は苦しいことを体験するとどこでもドアが欲しいです。そしたらそこから逃げることができるから。そしてイメージ的に、その私がこの苦しみの中にウェーってなってる時に、神が UFO キャッチャーみたいに私を上からビーンニニニニニニ、あ、それをテトリスか、それがその UFO キャッチャーみたいに私を取って、それで安全なところに落としてくれるみたいな、そういうイメージをするというか、それを願います。でもこのフポメノーっていうこの耐え忍ぶというのは、苦しみの支配下にとどまるって意味があるんですよ。じゃあずっと苦しんでいなさいということかっていうと、そうじゃないですよ。苦しみの中、神は私と共におられ、私がその苦しみにとどまるのに必要なだけ助けを与え、その苦しみを通過させてくださるということを信じるってことなんですよ。それがこの耐え忍ぶってことですよ。頑張ってなんかもう無言で歯食いしばりながら、ああ辛い辛い辛い辛い、おお辛い辛い辛いって言って、それで我慢するっていう、それを耐え忍ぶ、フポメノーとは言いません。聖書でいうその耐え忍びなさい、忍びなさいとか耐えなさいとかっていう時、我慢するっていうのは、その自分の頑張りでもうこれがクリスチャンライフなんだって、苦しむんだって、クリスチャンは苦しみちゃんだみたいな、そういうその言いながら、これが神のためだとかって言って苦しむのは、それは自分の頑張りにすぎません。耐え忍んでるわけじゃないです。耐え忍ぶためには信仰が必要です。信仰を働かせ、この中でも神は私を愛してくださってる。これ外から来るプレッシャーの時もそうです。また自分があまりにも不甲斐なくて、あまりにも自分がその神に応答できなくて苦しむってこともあります。そのような時も、こんな私であるにもかかわらず神は私を愛してくださっているというその信仰にとどまるんですよ。それがフポメノンなんですよ。耐え忍ぶんですよ。 それでも神は私を助けてくださる。それでも神は私を愛していてくださる。それでも神はって言って、その私たちの弱さや、その外から来るそのプレッシャーを耐え忍ぶんですよ。必ずこれを通過させてくださる。そうすると、必ず救われるんだって。それがイエス・キリストの約束です。14節から以降というのは、今度はその大患難についての、大患難以降についての予言です。で、この、戦争のこととか、あとは飢饉とか地震とか、そういったことっていうのは、全部その前兆だ。つまりこの、患難時代、そして大患難があって、イエス・キリストの再臨のその前兆だって。私たちはこの前兆をいっぱい見てるんですよ。そして、患難が始まって、この14節以降のことが出てきます。ちなみに、その 大患難というふうに言われるものというのは何かというと、まあ、そのイエス・キリストのが再臨される、直前に起こることなんですけど、そのイエス・キリストが再臨される直前の7年間を患難時代と言います。で、その患難時代を2つに分けることができます。最初の3年半と後の3年半です。で、全般を、まあ、患難とか患難時代というふうによく言われます。で、後半の3年半というのはもっと厳しくなってくるので、大患難というふうに呼ばれることがあります。だから、患難時代って言えば7年間というふうにざっくり考えていいと思います。まあそれで大患難といえばこの後半の3年半という、それをイメージできるといいのかなと思います。で、ちなみにこの7年のスタートというのは、多くの人たちが考えているのは、反キリストとイスラエルがという国が、今もありますけど、イスラエルがこの同盟を結ぶんだって、契約を結んで、そしてあのエルサレムに神殿を建てさせるというのが7年のスタートというふうに捉える人たちがいます。そこから7年です。14節、荒らす憎べき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。荒らす忌むべき者というのが出てきます。これはダニエル書に出ます。ダニエル書に2回出てくるんですけど、まあ、ここでは2回目に出てきているダニエルの12章、11節から13節までの箇所を引用します。ジョークの捧げ物、ジョークの捧げ物っていうのは、毎日その神の前に捧げている、その生贄を捧げるっていうジョークの捧げ物です、が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から、1290日がある。これちなみに3年半です。幸いのことよ、忍んで待ち、1335日に達するものは、あなたは終わりまで歩み休みに入れ、あなたは時の終わりに、あなたの割り当て地に立つ。だからこの荒らす憎べきもの、ごめんなさい、荒らす忌むべきものというのが、その据えられる、自分の立ってはならないところに立つっていうことは、この7年のうちのこの最初の3年半が終わって、で、この1290日が終わった後に、この荒らす忌むべきものというのが神殿に据えられるってことです。だから神殿がないとこういうことが起こらないので、神殿が必ず再建されるというふうに、みんな信じています。で、この荒らす忌むべきものというのが、その神としてその神殿に据えられる、立つ、置かれる。で、そこから先、大患難というものの引き金になるんですよ。英語ではアボミネーション・オブ・ディソレーション、意味わかんないね、荒廃を荒らす、荒廃をもたらす忌むべきものっていうようなイメージです。だから偶像であったり、何かしらの出来事であったり、この荒廃をもたらす、最後の3年半のこの大患難をもたらす忌むべきもの、そのことをこの荒らす忌むべきものというふうに、この私たちが使っている聖書では訳しています。ちなみに、その神殿に、そういう神殿を怪我したということは、その激しくというか、怪我したということは、以前にも起こっています。例えばイエス・キリストの前、このシリア、セレウコス朝シリアの王様で、アンティオコス・エピファネスっていうのがいるんですけど、彼はユダヤ人のこの第二神殿を、怪我しました。その祭壇の上で、ユダヤ人たちが汚れているというふうに、信じている豚を捧げたんですよ。そしてその神殿の この祭壇の周り、そこをその売春宿にしたんですよ。みんなここで売春やれって。そうやって、その、怪我して、そして聖女には、ゼウスの、あのギリシャのね、ゼウスの像を置いたんですよ。それでも相当ひどい話ですけど、それでもこれは彼のその行いというのは、荒らす忌むべきものではなかったんですよ。だからこんなもんじゃないんですよ。荒らす忌むべきものというのは、この新約聖書を見ればわかりますけど、反キリストのことを指します。反キリストという、まあ、人というかものは何をするかというと、おそらくというか少なくとも、数億人単位、おそらく数十億人単位の人たちの魂をイエス・キリストから奪うんですよ。救われなくするんですよ。自分を神として礼拝させて。そのようなことを彼はするので、荒らす忌むべきもの。彼がその自分を神とする、その行いというのはあまりにもひどいので、神はその最後の裁きのトリガーを引くんですよ。そのスイッチというか、まあ、裁きを下すんですよ。荒らす忌むべきものが反キリ、荒らす忌むべきもの、反キリストがこの聖女に立ったら、神殿の清いところに立ったら、大患難、この最後の3年半が始まります。第二テサロニケの2章、3節と4節。誰にも、どのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子、これは反キリストのことですが、現れなければ、主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。そういうことが必ず起こるよって。その時は、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさいと。で、他の箇所を照らし合わせると、その多くの人たちが理解しているのは、ユダヤ人たちは今のペトラ遺跡というふうに呼ばれているペトラに逃げるだろうと。そしてそこで神が奇跡的にイスラエルの民を3年半を養うんですよ。15節から20節。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と血のみ子を持つ女です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日には神が天地を創造した、された初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないような苦痛の日だからです。そしてもし主がその日、その日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われるものはないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のため、その日数を少なくしてくださったのです。大患難は苦痛の日だって。これがあまりその長く続くと誰も耐えられないって。だから神は3年半っていうその日を定めたんですよ。21節から23節。その時、あなた方に、そら、キリストがここにいるとか、ほら、あそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました。大患難には偽キリスト。だから、反キリストっていうのはその偽キリストですよ。で、預言者。で、その反キリストにつく偽預言者が現れるわけですよ。不思議なことをするんですよ。で、それで、そういうことが起こるから、その気をつけなさいよって。じゃないと惑わされちゃうよって。キリストは必ず戻ってこられるんだって。その後に、この話があります。24節。だがその日には、その苦難に続いて、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。その時、人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて、雲に乗ってくるのを見るのです。その時、人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで、四方からその選びの民を集めます。だから私はイエス・キリストだとかっていう人に騙されてはならないですよ。どの雲に乗ってきたんだいって聞いてください。誰も見てないけどって。こんなその天の軍勢を引き連れて、そしてその生徒たちを引き連れて、全世界の目がそれキリストを見るって書いてあるんだけど、私見てないけどって。どこのおっさんですかって。イエス・キリストが戻って来られた時には誰の目にも明らかに その栄光を帯びて、その雲に乗って来られるんですよ。それを見たら、私は見ないことを願っています。だって、軽挙されてたら見れないからね。私はむしろ、イエス・キリストと共に生徒たちの中の一人として、ありがたいことに、神の恵みを受けて、そのイエス・キリストと共に、そのこの地に戻ってくる一人でありたい。私たちみんなそれでありたい。イエス・キリストの予言は、聖書の予言は必ずそうやって実現します。だから、私がイエスだぜ、イエーイとかって言ったら、それはもう、はいはいって流してください。確かに大患難は恐ろしいことが起こります。そして、天の万象が揺り動かされるようなもの、こんなのあるのか、起こるのかっていうようなことかも起こります。でもその先にはイエス・キリストの再臨があるんですよ。必ずそこには救いがあるんですよ。28節。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかくなって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまでは、この時代は過ぎ去りません。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。前兆を見落としてはならないということです。今私たちのその世界中で、生きている世界中で起こっていることというのは前兆です。だから必ずイエス・キリストがその戻ってこられるというその前に教会の敬虚があって、そしてその患難が始まるというその時代に確実に向かっているということをその理解する必要があります。どれだけテクノロジーがその進んでも、どれだけみんなが豊かになったとしても、どれだけ多くの人たちがそのもっと他の人たちにその手を差し伸べて、その助けてあげようじゃないかという声が起こっても、この戦争であったり、飢えであったり、地震であったりというのは決して収まりません。私たちのできるものじゃないから、これ。これ前兆として神が私たちに、またこれからイエス・キリストを信じる人たちに与えられている、ある意味その恵みの点なんですよ。苦しいけどね。それを見て、ああ、確かにそのイエス・キリストがおっしゃっておられるその時が近づいてきてるんだなということを思い出す必要があるんですよ。そしてイエス・キリストを信じているのであれば、イエス・キリストがその空中で戻ってこられるときに、私たちは皆その空中に引き上げられて、軽挙されて、この恐ろしい患難を過ごさなくて済むということを、その確認して、確信して、平安でいていいんですよ。不安であれば求めるんですよ。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。神はすべての人が悔い改めに進むことを願っておられるので、この日というのを定めて、私たちの感覚ではまだ来ない、まだ来ないというふうに遅れているような感覚になるんだって。でもそれはすべての人が悔い改めに進んで真理を知るようになることを願っておられるからなんですよ。救われてほしいんですよ、一人でも多く。であれば、私たちがなんかその不安になるときに、神の前に出てて助けてくださいって。私不安ですって。このすべての患難から私が逃れること、その軽挙されることを本当にそのはっきりと教えてくださいって。私の信仰をもっとはっきりとさせてくださいって。許されたことを、罪から贖われたこと、このことをもっともっと教えてくださいって。そのような切実な願いを神が聞かないはずがないですよ。誰も予言の実現の日付や時間を知りません。だから日付を言ってくる人たちっていうのは全部嘘です。見つかいも、子、イエス・キリストご自身も知らないって。父なる神だけが知ってるって。お前神なのかよって話じゃないですか。誰も知らないって。イエス・キリストに明らかにされなかったんだったら、後の時代になって誰か他の預言者みたいな人に明らかにするわけがないですよ。その人はイエス・キリスト以上になるわけじゃないわけだから。イエス・キリストご自身も神なわけだから。でもこの、いつになるかわからないというのは、その患難が始まる時代とか、イエス・キリストが戻ってこられる時がいつかわからないんですよ。まあ、ある意味、逆算することはできます、それはね。7年とかね。けど、わからないのは、軽挙です。教会がその雲の上にその一瞬にしてあげられるというその軽挙がいつなのか分かりません。 それが10年後かもしれないし、20年後かもしれないし、まだ100年あるかもしれません。もしかしたら今日かもしれません。もう来週皆さんとここで集まることができないかもしれません。もっといいところに行ってます。いつになるか分かんないですよ。だから気をつけて目を覚まして注意していなさいよというふうにイエス・キリストはおっしゃるわけです。この天地は滅びても私イエス・キリストの言葉は決して滅びないって、だから絶対にこのことは起こるからねというふうにイエス・キリストは言ってます。と同時にイエス・キリストを信じる者は必ず救われるというのもイエス・キリストの言葉です。そしたらそれもまたその永遠に滅びることのない言葉であり、私たちに対する約束です。イエス・キリストを信じるんであれば誰一人として滅びないんですよ。皆さんがどんな状態であれ、今過去どんな状態であったとしても、これからどのような状態になったとしても、イエス・キリストを信じる信仰によって救われない人はいないんですよ。33節、気をつけていなさい、気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時に眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。イエス・キリストは必ず戻ってこられます。私たちの 主人であるイエス・キリストは必ず戻ってこられます。その時に私たちが寝ていないように気をつけて目を覚まし注意していなさい。イエス・キリストはここでその最後に、私があなた方に話していることは、37節、全ての人に言ってるって言ってます。だからここに関しては、このことに関しては、弟子たち4人だけの弟子たちとか12弟子だけではなくて、全ての人、私たち全員を含んでこのメッセージとして語ってるんですよ。気をつけて目を覚まして注意していなさいよって、いつその戻って、私が戻ってくるかわからないんだから、だからその気をつけていなさいというのは、イエス・キリストが私たちにも語っておられることです。イエス・キリストは一人一人に責任を持たせてるんですよ。だから私はもう別に牧師でもないし、あの平社員なので、平クリスチャンなので特になんかないですみたいな、そんなのはないです。一人一人に、一人一人がその神に応答するようするためのものというのが、その与えられてるんですよ。それを神との関係の中で、その教えていただく必要があります。だって知らなかったんだもん。いや、神は伝えたいんですよ。まだもっと言えば、聖霊によって私たちに常に語ってくださってるんですよ。私たちがどっか静まって、そして神にどうしたらいいんでしょうかって、あなたは私に何を願っておられるんでしょうかという、その祈りをその一日の中で1分でもしましょうよって話です。気をつけて、それを目を覚ますって言うんですよ。それを気をつけるって言うんですよ。神を信じて、神に信頼して、聖霊による新しい命に生きることを追求し続けるんですよ。私は許されたんだって、怖いから信じるんじゃないんですよ。許されたんですよ。罪の許しを信じたので、だから怖いから神に応答するんじゃないですよ。神に叱られるとか、神に罰せられるから、その教会に来るんじゃないんですよ。聖書を読むんでもないし、祈るんでもないんですよ。そうじゃなくて、神が私のことを愛してくださって、私を許してくださって、私をご自分のその子供として受け入れてくださったので、私は神を礼拝したいんですよ。だから神とのその親しい関係をもっとその持ちたいんですよ。だから祈ったり、そして神のことをもっと知りたいから御言葉を学んだりするんですよ。したいんですよ。御言葉を学び、御言葉に生きるんですよ。そのように私たちに責任を与えておられるんですよ。もう情報開示全部されてますよ、この御言葉に。全部。神が私たちに願っておられること全部ここに書いてあるんですよ。だからこれを学んで、その通りに生きていく、それを私たちの毎日の生活の中で適用させていくというのは、私たちに与えられているある意味責任ですよ。でも神は聖霊によって私たちを助けてくださるという、それを果たすために必要な助けを必ず与えるよという約束も当然あります。だからお前頑張れって言ってるんじゃなくて、私に頼りなさいって、神に応答することを神からそのキャッチしたら、神の言葉をキャッチしたら、その最初のリアクションは何か、私が予言します。 できないです。私にはできません、そんな私には無理です。それでいいんですよ。できないから私たち神が必要なんですよ。私に力がないからその聖霊が与えられてるんですよ。できないことを認めて、私できないのであなたからこのように言われましたって、御言葉に生きるように、今日この御言葉を覚えていられるように、あなたはあなたが私のことを愛しておられるということを、このちょっと今苦しいんですけど、このような状況の中で、またあなたになんか十分に応答することができてなくて、すごくなんか気が沈んでて、もしくはなんか申し訳なくて、なんかあなたの愛っていうのを受け入れられないんですけどって、それでもあなたが私のことを愛しておられるということを教えてくださいませんかって、私あなたから言われたことをそのやりたいんだけど私には力がないんですって、だからこの私にそれをやり遂げるだけの力を与えていただけませんか。それが祈りになっていくわけじゃないですか。大丈夫だよって。私はあなたのことを愛してるからねって。だから必ずあなたのことを助けるよって。できないことをよく認めたねって。そうやって迎えてくださるわけじゃないですか。その神の前に出ていくんですよ。は？何言ってんだお前。こんなこともできないのか。そんな神じゃないから。ありがたいことに、恵みと慈しみに満ちておられる方ですよ。ルカの福音書では、21章ですけど、36節にこのようにあります。私たちに与えられているその責任の一つでもあります。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れ、人の子の前に、イエス・キリストの前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。油断するな。油断。面白いですね。油を絶やすって書きますね。だから油を絶やさないように、油というのは聖霊ですよ。私たちのうちに与えられているその聖霊を絶やすことがないように、その神に祈ってるんですよ。祈ってたら聖霊が働いて助けてくださるから、何を祈っていいかも分かりませんって、祈りも与えてくださいって、できませんって、助けてください。そしたらやがて起ころうとしているこれらすべてのことから逃れることができるって、これはすべての人に向けられているイエス・キリストのメッセージです。私も皆さんも含みます。だから気をつけて目を覚まして注意していなさいと、イエス・キリストが語っておられることにやっぱ耳を傾ける必要があります。この世界は必ず終わりが来ます。その前に私が自身のその寿命が尽きるかもしれません。私にも必ず終わりが来ます。そして人にはその死ぬことと死んだ後にその裁かれるという裁きが定められているというふうにヘブルに書いてあります。だから必ずイエス・キリストの前に立つ時も来ます。そして次の永遠の世界も必ず来ます。そこでどうイエス・キリストの前にどう立つかっていう、それが準備できているかどうか、イエス・キリストが神がおられるところに私が永遠の世界住むことができるのか、その準備が私たちには必要です。私たちがこのようなことのその準備万端になるには、目を覚ましているというこの準備万端になるには何をすべきか、イエス・キリストの贖いを受けるというのが準備万端の第一条件です。私はイエス・キリストのこの身代わりの十字架のおかげで、神のこの福音のおかげで、私は許され、私は罪のないものとされ、私は裁きを受けることがないという、そのはっきりとした信仰に、神は私を愛し、私を許してくださって、私をご自分の子供として迎え入れてくださったというこの信仰が必要です。それがあれば私たち眠りこけることはありません。日々のロークありきで毎日やることたくさんあるじゃないですか。そういう、でもそういう日々のロークありきでちょっと困ったり、ちょっと苦しくなったらその神に求めようとか、そして苦しくなった時にその私が神から愛されているということをその思い出そうとかっていう、そういうその順番だといつまでたっても準備できないです。そんな生き方してると、いつイエス・キリストが戻ってこられるかわからないというメッセージを聞くたんびに、ああどうしようって言って不安になります。 日々の生活ありきで、そして困ったら、怖くなったら神に目を向けるではなく、日々罪から私はイエス・キリストにあって贖われたっていうことを信じている必要があるんですよ。そこからスタートするんですよ。日々罪からの贖いを信じて、この信じるというその信仰を大前提に私たちの日々のロークに当たるのであれば、私たちは眠りこけることはないです。イエス・キリストを信じる、私たちはそのイエス・キリストを信じる恵みのゆえに、信仰によってすでに救われてるんですよ。この大きな恵みを毎日受け取るんですよ。そして私大丈夫って、私大丈夫って、そうやって一日を始めるんですよ。日々のロークに当たるんですよ。そしたら何がどんなことが起こっても私たちは平安でいられます。これが逆転するから怖いんですよ。目を覚ましていれば、日々私たちが罪から贖われているということを信じて一日を始めるのであれば、その日々のロークに当たるのであれば、恐れとか不安とか、それは全く必要ありません。全くです。だってもう許されてるんだから。世の終わりのことを聞いて、裁きのことを聞いて恐れる必要は全くありません。だって裁かれないんだから。そこから許されてるわけだから。だから目を覚ましている、このイエス・キリストの福音に、十字架に、この贖いに、毎日目を留め続けることができますように。その土台の上に私たちの毎日の生活を立てていけますように。この土台が崩れると私たちはもう弱いです。でもこの土台がしっかりしていると、私たちは気をつけて、目を覚まして注意していることができます。祈ります。天のお父さん、あなたがあなたの御子イエス・キリストにあって、このキリストを信じるすべてのものを、私たちを救ってくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストのこの罪からの贖いのゆえに、私を罪から贖い出してくださったがゆえに、私は裁きに遭うことはないし、刑具に漏れることもありません。あらゆる困難や、その大患難の時代に、患難の時代にも起こると言われている、その一つ一つの恐ろしいことを経験する必要もありません。お父さん、どうぞこのあなたの恵みを毎日の生活の中で受け取っていられますように。日々の生活の中で、また苦しみを覚えるときにも、あなたから愛されていることや許されていることを大前提として耐え忍んで、気をつけながら、目を覚ましながら、一歩一歩歩んでいくことができるように、私たちをお助けください。お父さん、どうぞあなたの愛とあなたの恵みを毎日の生活の中で覚えていられますように、思い出せますように。そしてその信仰の上に立って、不安とか心配とか、そういったことを本当に全く抱えなくて済む人生を歩むことができますように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。